いやー、東野圭吾さん亡くなられたね。日本の作家、俺そんなに本読まないんだけど、数少ないこう分かる作家だったからさ。まあシリーズもね、5、6冊しか読んだことないんだけど、やっぱどれも面白かったし、他にもねめっちゃ名作あるっぽいしさ、68歳っつってたかな。まあ80とかだったら大往生だなって感じするんだけど、68はまだ若いよね。70とかだったら60は若いってね。鳥山明先生も68歳だったよね。生きててくれ。というわけで、俺が覚えてる東野圭吾さんの読んだ作品ちょっと3つぐらい紹介しようかな。すげえうる覚えなんだけどね、まあ、これ結構言ってんだけどね、変身ってやつ、これネタバレしないから大丈夫だよ。ネタバレとかあらすじだから、完全にネタバレ無理って人はもうバイバイ。変身はね、犯罪者と、まあ、主人公の僕がね、脳みそを入れ替えるわけよ。ね。そうして、だんだん、こう、口調とか思想が変わっていくっていう話なんだけど、わかりやすく言うとそういう話なんだけど、そのグラデーションが、なんか、アハ体験みたいな感じで、あれみたいな感じで変わっていく様が、面白い。結構最初期の頃の作品で、割と、まあ、そんなに深い話じゃないけど、なんか僕から俺になっていく様が面白い。だ、単純に変身というタイトルに心惹かれた。あとは秘密っていう本だね。秘密。これね、母親、まあ夫ね、僕が夫ね、で妻と娘がいるんだよね。で事故っちゃって、まあ娘と僕だけ生き残ったと。ね、よかった、よかったっていうか、その、まあ、娘と僕だけ生き残ってよかった、母ちゃんね、奥さん死んじゃったけどってとこなんだけど、娘の体の中に、娘の精神が、妻が入ってるっていう。ね、体は娘なんだけど、頭の中は、ね、僕の愛した妻だったっていう、そういうあらすじで、ちょっとエッチじゃん。これ確か映画化もしてるんだよね。で、だんだんね、私の精神が娘に乗っ取られていくわって言うんだけど、これ本当かどうかわからないの。で、その彼女は彼女で、まあ、若い体を手に入れたわけじゃん。元々の自分の肉体は死んじゃって、だから、まあ、恋愛とかね、いろいろあるわけじゃん。でも許さねえみたいな、いろいろあって、そういう、なんつうんだろう、寝取られ的なね、なんかそういう、なんか、とてつもなく、その妻を愛する気持ちと娘を愛する気持ちってあるじゃん。でも同在してるわけよ。ね。精神はデートしたところとかわかるわけよ。ね。お前に間違いないって。でも、見た目は娘なのよ。ね、っていうちょっと気持ち悪いんだけど興味そそるストーリーのあらすじだったから読んでみたんだけど、面白かった。で、最後の最後でね、まあ、最後のネタバレやめとくか。2回殴るんだよね。これは読んでからのお楽しみっていう感じで、あとなんだっけ、彷徨う刃はなんか忘れちゃった。忘れちゃったけど、なんだっけかな、家族かなんか殺された男がなんか刃がさまよってるよって話だったかな。覚えてねえわ。忘れちゃった。あとガリレオシリーズだね。まあ、容疑者 X の検診が一番面白いかな。あれ映画も面白いからね。映画。あれこれぐらいだっけ？なんか白夜行だっけ？なんかいろいろ有名なタイトルあるからさ、この機会に読んでみようかな。なんか亡くなられた後でさ、こう作品とかにスポットとかさ、その、まあ当たり前だけどニュースとかでね、この人が亡くなられましたってなった時に、まあ思うわけじゃん。ああって。なんか亡くなってからじゃ遅いよねっていうのはあったりするんだけど、でも亡くなられてから、あ、こういう作品があったんだねっていうことによって、ある種の供養っていうか、東野圭吾という名前は、その僕たちがこう語り継いでいく。死にはしないと、ね、人は2回死ぬと、1回目は本当の死、2回目はみんなの記憶からなくなった時が2回目の死っていうから、ある意味亡くなってからゴッホとかもね、生きてる時は絵売れなかったわけじゃん。でも亡くなってからこいつの絵すげえぞってなって、今だったらもうゴッホって聞けば、ああ、あのゴッホねってなるぐらい生きてるわけじゃん、ね、だからちょっと、まあ、今更でもあるんだけど、東野圭吾のバチクソ有名なやつ読んでみようかな。106タイトルあるらしくてね。106タイトル。まだ一番気になるのが、この、白夜行だっけ？さっきの秘密っていうさ、そのタイトルでもそうだったんだけど、本当はどうかわからないんだよ。ね。娘 そう、妻は娘の精神にこうだんだん馴染んできて私が消えていくって言ってるけど、それが本当か嘘かわからないっていう、こう読者の想像に委ねられるっていう点がすごくなんかいいのよ、ね、で俺あらすじだけ聞いたんだけど、白夜行はそういうタイトルらしくてすごいぞって。俺最近俺が見てる YouTuber、 バーチャル YouTuber の なんだっけ、指導奈々さんが言ってた。俺女のさ配信者ってさほぼほぼ見ないんだけどさ、最近この指導奈々さんはね、扱ってる題材がねすげえ俺好みなんでね、全部見てる。うん、俺女好きじゃねえんだよな、あんま配信者で。宇佐田ペコラちゃんと田村ゆかりぐらいだよ。まあ、あとは声優のラジオとか聞いたりするけど、基本的になんかあんまり男の方が聞くも面白いなと思ってるんだけど、指導奈々さんはね結構ギャルっていうかアラサーの結構なんだろう、まあ見て、うん、まあ YouTube でバーチャル YouTuber やってんだけど、まあ、普通に顔出しっていうか、まあ普通になんだろう、まあ なんつうんだろうギャルっていうかサバサバした女で、でまあ YouTube とかってさ、そのブラウジングっていうか見てたらホーム画面とかでおすすめとかで出てくるんじゃん。でこういった、まあこれちょっと興味あるなと思って検索して聞いてみるわけじゃん。ああ、まあ確かにこの話面白いなと、ね、ドパガキの話とかね、そのいろんな人間関係とか、なんだろ、自己肯定感とか ADHD とか、本は読書の仕方とか、とにかく扱ってる題材が全部ね興味あるんだよね。あ、面白いなって。うん、人間関、まあ、主にメンタルとか人間関係とかの話なのかな。で、俺結構チャンネル登録するハードルが高くて、結構何回も見るチャンネルだけど、チャンネル登録しないっていうのがめっちゃあるのね。ね、めっちゃあるの。でも、チャンネルの一覧見たら、あ、これは好きな感じだから、登録するわってことで、俺のめっちゃ重いチャンネル登録ボタンが押された。ポチーって。ね、指導奈々さん。やっぱね、頭いいんだろうね。頭いいギャルみたいなのって一番いいじゃん。頭悪いギャルも嫌いじゃないけど、なんかやっぱね、こう思考、まあ、結構女性の人の方がこう人間関係とかね、こういう男はクソだよねみたいな、その感情じゃなくて理論で語ってくる系の女の方が割と戦闘力高かったりするよね。うん、本質をついてくるっていうかね。でやっぱね、そのまあいっぱいね魅力的なコンテンツあるんだけど、その中で一個ね、あ、いいなと思ったのが、まあ、全部いいんだけど、バーチャル YouTuber とかが配信とかでさ2時間とか3時間とか配信してんじゃん、あれしか残ってないのゴミだよって言ってて10分とか20分とかの動画を作れと。初心者とか新規の人がこの人興味あるなってなるきっかけってさ、絶対さ今だったら切り抜きとかさ10分とかの動画じゃんね、2時間とか1時間のやつを誰が見るんだと、ね、っていうの言ってたんで、俺もその実際きっかけは本当10分とか20分とかの、それあなたのうんたらかんたらで部屋が散らかってるのはうんたらかんたらだよみたいな、こういう話があって、そっからでも全然聞けるわけよ、ね、あくまでやっぱリスナーと、まあ、一人が話しただけだからさ、ね、私はこうこうこうで、こういう人はこうなんだよ、こうこうこうでみたいな、ね、やっぱそこに前後にリスナーの影とか、まあ、たまに V のさ、女 V の切り抜きとかで、足はね、こうこうこうして、この前スーパーに行ったら、うんだらかんだら、みたいな、まあ面白いな、みたいなのがあるんだけど、やっぱ基本、あいつらゲーム実況とかの最中とかで、そういう話するわけじゃん。でも、ファンじゃなかったら見ないじゃん。ファンじゃなくてもなんかこう見かけるみたいなのは、やっぱ、切り抜きとか、まあある程度こう短かったり、テーマが決まってる話の方が、まあいいよな、っていう話をしてて、うん。まあ、そういう意味ではこのペン吉が話す12分のトークはやっぱいいんだなって。俺割と1時間とか2時間とかの雑談も全然大好きだし、むしろ1時間2時間喋ってくると思うんだけど、やっぱそれをファンに向けてなんだよね。ファンに、ファン、そう、そ、まあ、指導奈々さんが言ってたんだけど、そのファン向けに1時間2時間の雑談配信はすると、それはあくまでファン向けだと。だから新規とか新しい顧客に向けては動画10分20分とか、まあショートでもいいけど、動画を用意することによって新たな顧客を作っていくと。でその顧客作った後にその1時間2時間の生配信して、その1時間2時間の生配信はあくまでファンサービスだよみたいな言ってて、まあ、確かに俺も知ってる人の雑談配信を1時間2時間とか6時間とか聞くけど、 だよくわからない雑談人の配信6時間は確かに聞かないなと思って当たり前だけどね、知ってるから1時間2時間聞くのだって、知らない人の話って聞かねえじゃん。1時間2時間10分だったらちょっと聞いてびっくみたいな感じで聞くけどさ、うん。でやっぱ結構読書家っていうか、やっぱインプットしてアウトプットしてテーマをね、まあ当たり前だけど俺もさ、テーマっていうか、その、まあ、動画のタイトルとかするのにあたって絶対テーマってあるじゃん、これはこの動画だよみたいなね、やっぱそういうの持ってた方がやっぱいいなと思って、うん、俺適当に喋ってるけどさ、やっぱ毎回テーマ決めて結論、理由、結論っていうね感じでやるといいよって言ってたから、うん、今日何の話だった、東野圭吾で読んだことある作品と最近獅童奈々さんよく見てますっていう話か、うん、まあ別に他の人の動画とかも見てるけど、まあ最近ちょっと要は V はキャラクターがあるからいいよね、まあ、普通の人間なんだけど、あくまでやっぱ側があることに、やっぱ側あるとこう一気にこう違ってくる感あるよね。他の別にお前の顔わかんないけどお前のラジオっていうか雑談配信聞いてるぞみたいなあったりするけど、なんかあんまり顔っていうかアイコンがないとね。でもやっぱり俺がチャンネル登録する理由としては、やっぱ1個の動画じゃないんだよね。複数、全体的に見て、この人こういう傾向の話をするんだな、じゃあ登録しようってするからさ。結構俺のさ、YouTube のチャンネルでもさ、まあ、当たり前だけど、この動画でチャンネル登録しましたって人いるけど、その動画だけでチャンネル登録するかしないか決めていいのかって思っちゃうんだよね。まあ、俺のチャンネルぐちゃぐちゃだけど、方向性としては漫画とかアニメとか好きなんだね、みたいな。全体を見て、その動画が好きなのか、その人が好きなのかの違い的なね。うん。俺が登録してるのは、やっぱ、その人が好きって言ってなかったら登録しないね、やっぱり。うん。一つの動画がいくら面白かろうがね。うん。全体的に見て、うん。だから、獅童奈々さんは、あーちゅ、いっぱいちゅきーってなった。うん。よかったらね、東野圭吾さんの小説と、獅童奈々さんのチャンネルをね、見てみてくださいというところです。はい。じゃあね、あとペンキチが話すもいいよって、なんだ、なんだ、なんだそれ、なんだ。